オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。10月6日月曜日でございます。夜22時25分でございます。そうです、割と深夜、はい、割と深夜でございます。割と深夜、今度あのちゃんのオールナイトニッポンゼロ、ゲスト上田晋也ね、上田晋也楽しみです。はい、ちょっと昨日畑を手伝い、9時2時ぐらいで汗だく、結構暑くて、でさつまいもなんか雨が少なかったから、少なかった、だいたいボコボコボコって出てくるのに、なんか全然芋が取れなかったですね。え、こんなことあるのと思ったんですけど、それでも芋づるはすごい量やし、で全部芋を抜いて耕肥料とか入れて、もみ殻とか耕して汗だくなって5時間経ち、9時2時過ぎぐらいまで働いて、そっから、キーマカレーとビールで昼から昼過ぎからガーって飲んで、家帰ってさらに続きでローソンでおつまみを買って、続きでまたガーって飲んで、コテッと寝て我に帰り、今日の出勤分の麦茶を沸かしみたいなやつ、はあ、だからもう飲んだらやっぱ収録なるべく飲んだら撮るなみたいなやつがあるので収録せずに、で先週はあの提出音源の方で、お茶を濁して収録とさせていただきますみたいなことをしたので、あの2週間ぶりぐらいの収録ですか、あのでということで、あのポッドキャスト配信リレー2025無事に終わりまして、鳥をね、ゆる落語さんの手前、そしてあの俺たちのバイアン、うろんな二人の後、なんとそういう素晴らしい場所でやらせていただきまして、まあ結構あのみんな心細かったんで、YouTube ライブ来てって言って来てもらって、まあ、まあ最大瞬間風速で20数名でわーっとコメントをいただきまして、まあでも30分のうちのほとんどをあの人をいじる時間帯にしてしまい、その聞く未来やったっけ、アンバランスみたいなね、テーマトークに入らないで、怒号が飛び交う中ね、走り切ったんですけど、テーマどうするのこれ、もうオープニングでみんなを知ってる人、参加者の知ってる人をいじりながら終わっていくっていうね そんなことしてるの僕だけ、どうも僕だけっぽかったですけど、はい。なかなか、だから、まあ、トラベリング大石に言えば、反響がないじゃないか。っていうやつね。なんか全然配信リレーの、特に感想をいただくこと、もしかして、メールが来てるってこと？そんなことないか。配信リレー。ちょっとメール開いてみるか、この際ね。ハッシュタグでは特に何もなく。メール見れません。入ってたらすいません。はい。ありがとうございます。まず、なんかでも、ポッドキャストの、59番組が集合するフェスというか、お遊戯、僕がやってたのはもうお遊戯発表会みたいなもんですけど、みんなの前で、音源を提出して、日頃聞かない人にも聞いてもらうみたいな。一応その中でも、後でゆっくり本編の方聞いてみますみたいなコメントもあったかとは思われますが、どうでしょう。やっぱりやめたってことでしょうか。まあでも、ここですよね。あれから ついに更新しやがったみたいなやつで、やっぱこんなかみたいな感じになったら、悲しいですが。で、打ち上げ配信はほとんど途中で寝てしまって、ポッドキャストの日にやったんですよ、確かね。やったっけ、火曜日やったっけ、29か30日かなんかやったっすよね。だー、やっぱサニーさんの喋りがすごくて、最後エンディングパッと目が覚めた、で最後わーっと挨拶してましたけど、なんかあの人多分一般人じゃないなっていう、なんかフリーのアナウンサーみたいな感じが、喋りを仕事にしてるのかタレントさんなのか、なんかそんな気がしてなりませんね。なんか普通の人とは思えない感じですね。めちゃめちゃ、なんであんな喋るのが上手なんだろうって思いましたけど。多分女子アナじゃないのっていうちょっと説を唱えとかないかなっていうのが、あります。あります。はい。で、そんな中、まあ、今、界隈では、新しくだから僕も、新しく購読、させていただきました。もう女子番組、自分に優しくするラジオ、ソフィーさん、あと雨の日には本を差して雨本、この2番組を購読することができまして、誠にありがとうございますということで、今回もポッドキャスト。よかったなと思います。はい。でも上手な人が多いね。みんな喋るのうまいなと思って、やっぱ外の世界をね、知るには、もう今、矢沢永吉でさえ、フェスに出る時代ですから、まあ、僕は矢沢じゃないですが、いろいろやっぱ、みんな他の人たちが集まってるところに、出張っていって、恥ずかしい思いするっていうのは大事じゃないですかね。リンゴはリンゴでなんか小説みたいなことしてたでしょ、恐ろしいね。すごいね。来年もあるんだったら参加しようと思いますんで。でも、来年は、近所の人たちみんな出てほしいなと思いますけど。あ、プスン。プスンも来年は出てください。出たことあんのかな、まあ、ベリダイも出た方がいいっしょね。そう。何も設備のない状態で、トーク一本でね。もうみんな出たらいいと思いますよ。大場さんも出ましたしね。みんなで出た方がいいと思われます。はい。そんな、なんかやっぱ、22時、まったり、月曜日なのにね。で、いよいよですよ、土曜日。ちょっと仕事になっちゃったんですけど、僕。ナミラさんのライブがあるということでございます。で、何時だったっけ、夕方っすよね、夕方の5時スタート ?5 時でしょ、もう、5時なんですよ、仕事なんですよ、間に合うでしょうか、僕。なんとか間に合ってほしい。6時スタートでしょ?なんとかギリか。ギリだと思います。一応、MacBook の画面に、オーディオをつないで、でっかい音と小さい画面で参戦しようかと思います。もう晩ご飯間に合わなかったらもう、その晩ご飯抜きというか、ビールだけ持っていこうかな。ライブハウス気分で、と思いますけど。あと、ミラーリングとか、大場さんがセッティングするって言ってたんですよ、家でね。で、結局、娘さんの友達が来るから、リビング使えない説が出てるらしいんですけど、もう、一階のそのオーディオルームのテレビ古いんですけど、いけるかなと思ったら、いけないので、やっぱり小さい画面と大きな音でっていう作戦に切り替え、やっぱり当初予定通りか。ね、やろうと思います。で、この前、ともくんの飲み会が一旦これで終了になるっていう飲み会に、その日も、土曜日が、だから、日曜日畑を手伝う前に、 天ぷら食べ行くぞって言われて、前、ギャラ前払いだみたいな感じで、ありがとうございます。老舗の天ぷらさん連れてってもらって、またそれでもう、瓶ビールが、生ビールはなんかいいけど、瓶ビールがあって、キンキンに冷えて、うめえってなって、日本酒を飲んで、天ぷらいただいて、で、最後ぬか漬けと、お味噌汁と、ご飯、白ご飯の締めに、ロバート国王の、天丼にしようや、みたいな。その、天ぷらを食べて食べて、最後白ご飯の上にまた天丼にかき揚げとかしてもらって、天丼で食べて、家帰ってきて、寝てしまい、すぐオンライン飲み会に、さあオンライン飲み会出発だと思ったら9時前に家帰ってきたんですけど、寝てしまって、2時間遅れて参加しましたね。最後っていうのにね、まあでも最後ギリギリ間に合って、11時賞味2時間の、2時前ぐらいに終わったっすかね。でも、参加できてよかったです、で、その時に、最近一服さんの方でも出てますけど、で、同曜日にあるでしょ、ウォーキンアウトフリーリー、波平愛子さんの、その、レコーディング、ライブ。の、打ち上げを、一週間後かなぐらいに、ズームでやりたいってことになって、で、ズームの枠が、有料会員じゃないと無制限にならないので、ちょうど古太郎さんがいて、古太郎さん、そんなことなんでお願いしますよ、みたいな話になって、お、いいね、いいね、もう、すぐ、即決、古太郎さん、じゃあ、わかりました、みたいな。で、波平さん知ってるんですかって言って、知らんかったかな、すぐ、すごいですからお願いします、みたいな。今もう、今超、超ブーム、僕ら界隈大ヒット、大ブームなんでお願いします、と。大場さんも買いましたと、みんなハマっております、虜になってますみたいな話で、でそこでもともくんの飲み会の時もまたスカイ人に買いなさいと、ステディにも買いなさいと、誰だったっけな、みんな買いなさいっつってまた配信チケットの販売を買いなさいって言って、でその打ち上げズームがあるから、そこでまた。だから、ライブが終わった一週間後ぐらいに多分あるので、それでみんなが見た後で、ただ、もしかしたら一緒にライブを見るみたいな、一緒にアーカイブを見ようみたいな企画もあるかもしれないので、配信チケットを買った人限定ですよね、多分ね。まあでも、ただ見の人は、どうするんやろうと思いますけど、まあでも、一回見てもらえば、みたいなとこもあるので、どうですかね。で、楽しみ。楽しいですね。もうなんとか仕事を間に合いたいですね。で、いよいよだから、スタートでしょ。で、もうそろそろグッズが出るみたいなんで、タオルと、オーガニックコットンですよ。タオルと T シャツと、T シャツもなんか、背中に手書きで羽がつくみたいな、肩甲骨のところに。須藤元気以来の羽がつくという。T シャツもおしゃれやし。なんか可愛いお人形さんもちっちゃいのがあるんですよね。全部買おうと思いますけど、グッズも、だ絵を描かれるので、グッズのセンスも半端ない。ね。楽しみです。13曲でしょ？全部新曲でしょ？で、ホーンセクション付きのバンドメンバーが、なるという感じなんで、多分もう、この前、ライブ、ツイキャスやって、一枠やってましたけど、もう多分あと本番でしょうから、なんとか喉を潰さずに、風邪をひかずに、体調万全で当日を迎えていた、まあお互い皆さん、見る側もやる側も万全で、こういうのが一番怖いよね。やっぱでもそういう神経尖らかせるでしょうけどね。もう、風邪を移されずにその日まで行けばっていうのがあるでしょうから、怖いよね。楽しみでしょうがないっていうやつですけど、その打ち上げ配信まで、楽しく行きたいなっちゅうやつですね。そうですよ。ではもう、それでオンライン飲み会的なものは今年最後になるかもしれないですね。僕が開催しなければもうともくんのやつもないので、多分ないのかもしれない。 かもしれないですよね。まあ、そんなとこですか。で、まあ、そしたら、またトモ君の飲み会で、またバイアン先生が面白かったですね。やっぱ、あの人面白いね、マジでね。今もう、俺たちのバイアンみたいな言葉が出て、バイアン先生が面白いなっていうことですよね。この前も、だからナミーラさんの話で盛り上がってて、そう。で、トモ君の飲み会で、で、チケット買おうよ、みたいなのとか、いろんな、ゲストに、絶負けさんには出てたし、ともくんとこ出てたし、で、みんな本物のミュージシャンが来たら、みんな緊張してて面白かったみたいな話をしながら、なんかワイワイ盛り上がってて、なんかそんな話しながら、で、ライブのチケット買えよ、みたいな、いいね、いいね、とかっていう話をしてたら、急に、バイアンさんが、カットインというか、私炎上しまして、みたいな話が。え?みたいな。もう割って入って、ラノベのことをなんか言うたらめちゃめちゃ叩かれて炎上して、どのぐらいのその、ビューなのかわかんないですけど、インプレッションがわかんないですけど、まあ炎上したみたいな。で、昨今のラノベとは、ラノベの、ゴールとは何か、みたいなのをずっとそう。で、ともくんが食いついて、それをみんながポカーンと見るみたいな、面白いこれ、と思って。だから、突然始まる感じが面白いですよね。で、途中で、なんか、こんなことに時間を割いてしまい、って、なんか、確信犯みたいなことを言って、まあ、それ面白いな。素晴らしい飲み会だったな。またそっからまた戻って、みたいな感じだったけど、おもろいね。あと、アバターブームね。なんか今、VTuber みたいなアイコンがズームでできて、顔を動かしたら絵が動き、口を動かしたら口が動くっていう、そのアバターのやつね。顔だけ。今、すごい時代になったね。ということでございます。ということでございます。はい。行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。別所の中心からお送りしております。桃井のさんのオールデイズザネッポンでございます。第486回でございます。桃井のさんのオールデイズザネッポン短く略すと、オールネポン。はぁ、はい。今度は、来年は、ちゃんと、もうちょっとテーマに沿った。みんな、真面目にやってたもんね。で、もう、みんなが、今回のテーマは、とか、配信リレー59、だからやっぱ、ああいう概要にみんな触れてから始まるので、あれ触れんでいいなと思って、みんなもう、最初に聞いてるだろうし、自分のところで配信する用の説明として音源をダブらせるならしょうがないから。でもだから、ほんと前置きなしで撮った方がいいなってつくづく思ったですね。みんな同じこと言ってるんで、下手したら配信リレーの CM まで入れてるっていうね、その日なのにみたいなのもあったから、面白いなと思って。あとなんか時間が足りないとずーっと繰り返し BGM に同じ絵でポッドキャスト協会みたいになって配信リレーみたいになって次のが始まるみたいな。で、僕らみたいなジャストの人たちは続けざまに始まるみたいな流れ。そんな感じでよくあんな作ったなぁと思って、なんかすごいなと思いました。はい。ただ、はい。それでは第400。86回よろしくお願いいたしまーす。
つぼみのようなおならしてみたい。かげろうのように美しい。うんこだっておならもする。いいよはまだ16だから。うんこメンタルジャーニー。ドゥドゥドゥは。桃屋のさんのオールデイズザネッポン。
はい、ということでお送りしております。486回ございます。ああ、プスーナイス配信リレー。面白かった。面白かった。そう、誰も面白いって、あれ誰、まあ、ちょっと、ベリダイン的な気持ちになるね。誰も何も言ってくれないっていう。もうでも、いいか。でも、同時に、 二十何名かが聞いてたから、それでいいか。ただでもコメントが盛り上がってては話聞いてないんじゃないかっていうね。で、オルネポでもう一回それを配信したけど、もう、わあ、行きだからいいかってなってるのかっていう。低質音源って感じだからね。まあまあまあ、まあでもいいです。あと、まあ盛り上がればね。だから、ソフィーさんと、ソフィーさんと、サニーさんと、もうみんなカタカナの人多いですね。あと、本のね、本の人、本の人、本の人。雨の日には本を差して、名前忘れましたけど、これも、これでいきましょう。これでいきましょう、いい出会いに、いい出会いに感謝でございますね。はい。そう、また、とりあえず当面は、とにかく波平さんのライブが待っていると、楽しみですね。その後、歌謡祭が待っているっていうね。で、11月は11月で、いろんな、旅行が重なってて、11月だけで、県外に3回行くっていうね。仕事はいってなりますけど、今月は、1回。か、おとなしくしようと思いますけど。まあ、そんなところで。で、なんか今、僕にぴったりな、僕にぜひ見てもらいたい作品がありますって教えてもらって、この飲み会の時に、僕は野球好きだし、音楽、バンドとかもやってたことがあるんで、つって、これ、ぜひ、つって、フィッシュストーリーやったかな。ポテチとか、伊坂さんって小説家がいるんでしょ？その人が作ってて、なんかその、バンドと野球の話みたいなんですけど、面白いっつって。で、アマプラで映画になったやつもあるし、小説は、Kindle でか。だから、まあ見ようかっていうのもありつつ。で、もうすぐ秒速5センチがあるでしょ？実写。もう始まる次かな？もうすぐかな？あれもチケット買ってるし、その辺も、行かないかん。ちゅうこと。ちゅうことっすよ。だからなるべくお酒飲む機会も多いし、この前も会社のバーベキュー大会で、あいにくダメだったっすけど、で、ちょっと仕事が予定通りに終わらず、の中、僕はもうバーベキュー要員として元飲食業っていうことで、昼から一回野菜を切りに、仕込みに本社に行ってくれって言われて、みんなに仕事を任せ、で、女子社員たちがやってるんですけど、なんかもう終わりそうにないみたいな、ヒーヒー言ってるって言って、でも大したことないんですけどね。で、僕が行ってキャベツを二玉と玉ねぎを何個かと、人参を何本か、バーっと切って、もうすぐ終わる、もう、終わりみたいな。そう。あと、ピーマンとかを一生懸命綺麗に切ってる子たちもいましたけど、もう、どうせ、で、なんか手袋してやってるんで、もう焼く件いいやん、もうそんな、もう素手でいけ、素手でいけ、つって、もうみんな手袋、主婦の方、女子の方たち、4人ぐらいでやってた。僕がバーっと言って、ものの40分ぐらいで終わらせーの、で、次は、ビールを冷やす、なんかドブ漬けっていうのかな、プールみたいなやつ。いや、飲み物を氷水に浸す、縁日とかによくある。あれがリースで来るから、って言ってて、で、来る割には何も外に出して、ビールとかすぐひっくり返す準備しようや、みたいな。いかばーっと倉庫行って、どこにビールあるの？ここにあるの？ここ、出す、出して出して出してとか言って。で、あと、炭火、か、なんか、肉が何グラム必要で、炭がどれぐらい必要で、みたいな言ってたのに。で、普通の炭とかは、燃えるムラがあったり、灰になるスピードが速かったりするので、おがくず集合炭のおがたんってやつがいいので、桃屋とかでも使ってたんですけど、あれにしてよ、って写真まで送ってたのに、え、買ってないじゃんみたいな、え、違いがあるんですかみたいになって、うわ、しかも、これ足りんよみたいな。なんかドラム缶でバーっと焼いて配るだけかと思ったら、やっぱ個人で焼きたい人もいるから、って個人用の炭火台を 6個ぐらい出すって言って、それで、それなら全然足りんよってなって、自腹で建て替えるわ、って、炭火。確かね、買いに行って、それでももう、途中で個人テーブルはもう焼けなくなったって言ってましたけどね。まあでもしょうがないや、みたいな。 もうガンガン焼きましたけどね。追加のもんとかもあったんで、とにかく焼いて焼いて焼きまくって。で、炭火もバーッと起こして、で、その、昼の仕込みが終わって一回仕事に戻って、そしてもうすぐ終わるって直前に先にもう帰ってって言われて、家帰って、で、妻ジェニファーが夜勤明けで車はもう運転できませんっていうので、タクシーでまた本社まで行って、で、タクシーでもう、戻ってすぐ炭火を起こして、で、5時スタートはギリギリ間に合ってみたいな。そう、やっぱ日頃、で、炭起こしも、日頃やってる、日頃やってる、もともとや、ね、職業的にやってたんで、あと炭火起こして、で、ブロワーがあったんで、空気当てながらやって、やってたんですけど、で、まあ、なんとか間に合いましたけど、途中で社長が、なんか職人みたいな、とか言って、はぁーって言いながら、途中で炭起こし、途中で社長が、ドラム缶二つでこう火起こしてたら、途中で社長が手出してきて、もうちょっと待っとけばいいのにっていうのがあったけど、もういいやと思って、みたいな。もうちょっと待てば炭火をもうちょっと起きるのに崩したらいかんっていう、炭のこう火がついてるので、待てないみたいな。あいつだいぶちょっと滞ってましたけど、まあいいやと思って。そっからバーベキュー終わって、片付けて、雨の中、次スナック行って、で、ゾロ目が出たら賞金出すみたいなカラオケの点数グラムマッチが盛り上がって、そっからで、いつも行くスナックに行って、もう声ガラガラで、で、土曜日、もう、すっごい行事ごとやから、しょうがないから、もし起きて寝坊しても出てきたらフレックスでいいよみたいな、土曜日やし、みたいなことで、でももし自信がなかったんで、一応、有給休暇の申請を出しの、ダメだったら休みますみたいな。でも、案の定でも、10時半に起きて、そっから準備してたら昼前なんで、もういいや、みたいな。もう、休みます、みたいな。有給発動で。ただ、炭を起こしてた時に、社長が気遣って、ビールを配ったんで、もう、今のうち、もう、準備してるんだから飲んでいいよ。ですか、あれだっすって、すきっぱらでビール飲みながら準備して、そっから焼いて焼いて、飲みながら焼いて食べて、スナック行ってスナック行ってでしょ。もう、相当二日酔いっていうね。でも、いけるかいみたいな。そんな後で、その夜、天ぷら食べに行って、ともくんの飲み会でしょ。で、次の日は畑に行って、昼からまた飲んでるでしょ。で、今日でしょ。そんな生活って、やばい。体を、体調を。今日はノンアルコールですから、まあいいですけど。まあずっとそんな感じですよね。その前の週は、日本酒のバーがあって、宇部。結構有名な酒蔵の、長男の方がやられてるんですけど、タカって酒があって、そこの、酒蔵の長男のお兄ちゃんの店ってとこがあって、そこで飲め。で、一回冷蔵庫を空っぽにしたいから、いろんな日本酒あるんですけど、飲み放題やりますと。ぜひ来てください、みたいなことで、行ったんですよ。ロバート国王とビリジャングジョリードとか、総勢4名で飲ん、全部知らない酒だったっすね。もう、どっからやったかな。あれ美味しかったな。長野とか美味しい酒があったな。あとなんか、ボーミッシェルっつって、なんか、スズネのような、炭酸のないやつみたいな、もう、日本酒って言われなきゃ日本酒って味がわかんないぐらい、もう、作り方が根本的に違うみたいな。今まではなんか酸味とかを出しちゃいけない作り方が日本酒の習わしっていうのを、今若い人たちがどんどん覆していって、何でもありの作り方をしてて、もうだから、飲んだら、これは日本酒って思う。絶対バレないっていうか、もう、ザ、日本酒みたいな味じゃない。全然、カクテルみたいな、こういうことができるの日本酒ってっていうその発酵とかで不思議やなぁとめちゃめちゃうまい。そのボーミッシェルっていうのはビートルズのミッシェルのやつを聞かせて作った酒って、寝かせてるだけ聞かせたんかめっちゃうまかったねあれも。あとは写真撮って一応残ってるけどもう味は覚えてないっす。七ロマン。知らん。飲んなんやろね、これね。秋田酒小町。 からん。火の鳥とかね。いろいろ飲んでるんですけどね。あと、パイナップルの絵が描いてあるやつとかね。ダイナ川。パイナップルの味が、パイナップルっぽい日本酒とかね。なんかいっぱいあって、もうなんか日本酒が今もうだから、知らないお酒がめちゃめちゃあって、めちゃめちゃうまいんですけど、すごいんですよ、マジで。感動的な。あんなに、で、最近その日本酒好きが全国を回るのに、インスタとかいろんなの検索して、日本酒バーを検索するらしいんですけど、日本酒バーに行けばいろんな日本酒が飲めるっていう。で、宇部にも、東京から山口の酒蔵巡りをして、そこのバーで飲んで帰るみたいな。でも山口は相当レベル高いですよみたいな言われて帰るみたいな。で、僕らがお店入るときに、なんか、すごいタレントさんみたいな。だから、東京で FM のパーソナリティでもやってるぐらいの感じのワンピースのスラッとヒールの女の長身のなんか、髪の長い感じ、ちょっとその辺一般の人じゃないなって雰囲気の人が、一回通り過ぎて戻ってきて、すいません一人なんですけど、カウンターに入ってきて、僕らは奥の個室っていうか、に行ったんですけど、で、そこ大将が、あの人、東京から来られたって言ってるんですよ。しかも、弁護士さんだって言ってますよ。みたいな、情報を漏らしてくれて、おー、すげえみたいな。で、その時も、県外から、広島だ、大阪だ、どっかだって、なんかみんな一人で日本酒好き集まってて、それで盛り上、カウンターがもうわーわー盛り上がって、みんな帰らないんで、で、たまたま飲み放題っていう時に当たって、さらに盛り上がってみたいな、すごい感じでワイワイってましたね。僕らは個室でひっそりと、やってましたけど、あとであの、マダムが来て、なんか、お医者さんって言ってましたね。お医者さんのご婦人さん、言ってましたね。某山大の夫人ですの、おほほ。で、この子、薬剤師から、医者になりましたの、おほほ、みたいな感じの素敵な、またこの別世界なマダムと、で、若い女の子が、その、医者になったみたいな、みたいなのもあったり、だからすごい人が集まるな。で、全国いろんなとこそう行くと、結構盛り上がるらしいです。その日本酒バーってね。ああ、もう、旅行、日本酒バーで検索するの楽しいですよって言ってたんで、それもありだなと思って。まあ、沖縄とか鹿児島に行けば焼酎かもしれないですけどね。そういうのも、そういうのもやりたい。やりたいのでございます。そうそうそう。で、まあ、そんなお酒ばっかりでしょう。で、スタジオに入るたびにもう酒臭いんですよ、このスタジオが。ずっとマユユのとこのキラキラのキャンドル、アロマキャンドルとかで、こう、中和してたんですけど、もう、アロマキャンドルもなくなったんで、また、マユユに頼まないかんな。で、トライアルで買ってきたんですよ、なんか秋の香り。茜道。なんじゃみたいなやつ。これにちょうどいいわ。バラっぽいんですけど、紅葉って書いてあるんですけど。これで、ギリギリ酒臭いスタジオが今復活しつつあります。びっくりです。さあ、あ、俺ね、やっぱギュッと紹介されてて、お見事。そういうのちょうだい、そういうの。あ、リンゴ、配信料使う。あの神業、取り立ちました。お、そう、よかったよかった。あ、そう、最後に全部ギュッと無理やり。もっと、あれ、ノープランで喋るったからね。なんか最後、そんな話にすれば、って言って、無理やり引っつければ、なんとか引っつけられるやろうと思って、見切り発車で喋り始めたと。ということでございます。アベリダイこんばんは。その結果は最後まで聞いてないけど。すごいね。アベリダイ。そんなんで、俺の、ポッドキャストのハッシュタグがないとか、言うとる場合じゃないですよ。どんどん配信すればいいだけの話っていうやつよね。まあ、ベリダイ来年あれよ。頼むよ。ポッドキャスト配信リレー2026。 出るよ、みんなね。プスーも出る。クラナギリングも出る。変な小説をまた作る。そんな流れでまた、伝説のね。あんな小説よう考えるね。普通に喋ったかどんだけ楽かっていうね。リンクの小説よ。時間かかるよね、あんなんね。あんなことができるのは黒柳りんごだけ。笑うたりかけてすごいよね。あんなことやれるもんならやってみろってね、小説ね。あれはすごいよ。もう、とにかくみんな、もう、お遊戯発表会の気持ちでね、人前に自分たちこそこそ配信せんと、人前に音源を提出して、恥ずかしみを、で、ライブビューイングでみんなにああだこうだ言われるという。これをやってこそ、ポッドキャスターだと。だからもう、趣旨から外れろがね、みんな、出ましょう。来年は全員だからもう、テーマが出たらすぐ収録。で、締め切りの1ヶ月前、2週間以上前にはもう提出して、運営の人たちに迷惑をかけないようにしましょう。はい、ということね。はい。そんな曲行きましょう。さあ、懐かしい曲行きましょう。懐かしい曲。出るか？さあ行きましょう。人の子で幻。
いつもの生活で変わりなく息をして見慣れたい場所なのに浮いて
幻でございました。
桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りしております。486回でございます。続きまして、ちょっとやり方変わったんですけど、行きましょう。ハッシュタグのネポ。
ハッシュタグ。オルデポ。
はい。クリス・ペブラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。X ハッシュタグオルネポでポストいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新から行きたいと思います。どうなってんだこれ。旅ラジオの部長さんからいただきました。これは動画がついてます。ダンス練習用動画 0.9 倍速っていうこと。ナミラさんのダンスを覚えてみんなで踊りましょうってやつですね。で、続きましてまた部長さんから、配信チケット購入者限定で、コメント欄をラーラーラーで埋め尽くす企画をやりましょうみたいなことですね。コピーしておいてナミラさんが歌うと同時にみんなが送信するみたいな。この前もやってましたよね、ラーラーラーを、ひたすら送るっていうね、これもう他にアイデア募集、まあ、でもこれでしょ、あとはもうアイテム、この前も僕クラッカーとか拍手とか花火とかめっちゃもう有り金全部はたいたっていうか残りのポイント全部ぶっ込みましたけど、あんなそれはツイキャスの画面は盛り上がりますよね。あ、だからお金でアイテム買っとっても課金したらいいんじゃないですかね、ということで、はい、ありがとうございます。続きまして、サニトラさんからいただきました。よ、鳥をしっかりやり遂げました。タイトルコール忘れて、なんでもないです、わら。さ、祭りは良い、栄光盛衰を見てきた、昔、ものしか、語れの話、そち漫談、オルネポが、詰まってました。ああ。配信リレーの音源、サニトラさん、ありがとうございます。触れていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。まあでもね、次はもうあれですよ。もう自己紹介とか多分しないですぐ本題に入ろうと思いますけどね。もう去年で十分でしょ。もう今度は、何この人って思うやつで行こうかなと思いますけどね。もう、あ、もめでーす、オルネポでーすって言って、もう、うわーってその本題だけ、もう何も側を喋らないっていうか、ほんと、なんかみんなね、側喋る人が多く、で、自己紹介とかじゃなく概要喋る人も多かったんで、もうその辺をなし、取っ払ってもう前置きなしで行く作戦やな、って思います。はぁ、って思います。さあ、続きまして、黒柳りんごです、どうか私の胸を晴らしてください、師匠。21時から、あ、これ宣伝始まる前にみんなを、呼び込みのね、黒柳りんごが散った後に、散った後、まあでも爪痕残しとったよね、っていうやつね。はい。そして、ケンチさんからいただきました。485回拝聴、大相撲での映り込み。同じことを思ってましたが、解決しました。デヴィ夫人も何日か前に座ってましたね。ああ、やっぱ、デヴィ夫人も多いんや。セレブね。なるほど。まあでも、あと誰が映り込むの？ガクトがいたとか言わなかったっけ？違ったっけな。はい、ありがとうございます。さあ、また、旅ラジオの部長さんです。清水愛さんは面白いと言われると嬉しいらしい。冒頭でいろんな番組の紹介あり、あ、これ、オルネポ、なんか、曲のこと言ってくれて、みたいに言ってましたね。ありがとうございます。東京それぞれ、エピソード51、高井戸、下高井戸グルメ、油ラーメン、たい焼きコロッケ、パフェ、とか書いてます。下高井戸グルメのエピソード52が、ついております。はい、ありがとうございます。 さあ、次は、スタンジョーさんまたお願い、ありがとうございます。12周年おめでとうございます。小学6年生なら社会人になってるのよね。すげえわ。電子チケットは、喋るんでやらかし、依頼封印しました。あ、これ、あれ、これ、これ読んだ気がするな。25日だと、でも収録は23日やもんね。だいぶこっち読んでないんか。買えたかどうかライブで発表しますって。ところで、サニトラさんが電子チケット買ったと。買うと。そうそう。買わんなら送りつけるわって言ったやつがね、これね。そう、サニトラさんもライブ配信チケット買いました。はい。みんな集合しましょう。はい。ありがとうございます。あ、X が見れなくなりました。さあ、続きまして、アポロさんです。9月、令和7年9月20日配信のアップルポッドキャスト、連邦484回入っています。ありがとうございます。そして、トラベリングダイス、ベリーダイ。12周年おめでとうございます。最寄りの際は、ぜひスタジオへ、伺いたい。来い。最寄りってなんやねん。てかもう、通りかかりましたみたいなのやめてくれるかいな、ほんとね。直で来いっていう話をね。以上ですか？以上ですか？なんか、すごいですね。あ、クラネギング、配信チケット買った！さすがです。さあ、みんな買っておりますよ、皆さんね。あともう、夢グループの一福さんがまたね、販売してくれると思いますんで。はい。ぜひ皆さんね、もう、とにかく、波平さんのライブを見ましょう。なんかやっぱ、あの人の、本当あの普遍的な感じの曲の作り方っていうか、でなんかあのSpotifyで昔の音源みたいなのを聞いてると、多分昔のだろうって勝手に思ってるんですけど、おそらくめっちゃ声張って歌ってるんよね。多分これはだいぶ前の音源なんじゃないか。今とはそのアイコ方式っていうか、その。若い時はパーンって張って、満金で歌ってる感じで、今はちょっと余裕を感じるっていうかね、抜け感があるっていうか、がなってないっていうかね、だから若い時の愛子よりも今の愛子の方が歌が上手くなってるみたいな、その余裕を感じるみたいなのが、そう、波平さんの音源聞いてても、それをちょっと感じるので、今、成熟の時というか、さらに進化の途中かもしれないですけど、で、めっちゃ音がいいでしょ、今度のツイキャスプレミアムって。で、その、ライブ、バンドアレンジ、いいと思うけどね。これはでも、本当だから、メジャーとかに行ったら、もう曲かけられなくなるから、メジャーに行ったら、エピソード全部止めなきゃいけないですよね。使った曲のやつね。もし、波平さんが、エイベックスに行きますとか、ポニーキャニオンに行きますとかなったら、すぐ配信を止めてください。皆さんね、曲を使った、アップスーンもそうやけど、ウレラもそうやけど、すぐ止めなきゃ、再編集か、もう止める。メジャーに行ったら止める。ジャスラックに入ったら止めるという約束の、ことにはなるけどね。でもなんか本当武道館ぐらい行っちゃいそうな気がするよね。武道館ありそうやね。波平行こう。イン武道館ありそうやな。なんかそんな気がしております。ゼップツアーとかね。あとブルーノートとかああいう感じのとこも合うよね。って思うな。ライブハウスっていうかちょっと。おしゃれなとこね。ありそうよね。ポッドキャストが、東京それぞれが日本放送のオールナイトニッポンゼロとかでパーンと出たりね。あるよね、これ。ちょっと俺らが震えるようなワクワクがありそうな気がしならんのですけど。そんな感じで。はい。よろしくお願いします。以上。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。皆様からハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでポストいただきましたら、私大変喜びちょもらんま、マンモスレピーでございまーす。じゃあ、ハッシュタグオルネポでした。 桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。
てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててと、と
てててて。山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第486回でございました。ありがとうございます。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということで、もうすぐだでスペシャルで、8時間89分98メートル送りしました。はい、じゃあ、波平さんのライブの後は、歌謡祭。歌謡祭の後は、エキゾチカ、おつみさんのバンドが、宇部にやってくるっていう31日ね、今月最後。で、うち泊まるらしいですけど。昨日もなんか、レコ発ライブ福岡で CB でやって大盛況やったっぽいね、なんか、みんなの、投稿を見てると、すげえかっこよかったらしいです。ヤンキーズのベースの山下さんがサポートに入ってみたいな。宇部は傭兵、パーシーズの傭兵が来るらしいんですけどね。まあいろいろだから音楽、歌謡祭、波平さん、エキゾチカ、今月はね、盛りだくさん楽しいですけど。ねえ。いいね。大変力みちゃまらま、私抜けるステージに叱られる。あ、何言ってんの、なんか、使ってんのか。そうそう。心が現れとると。そう。今のリンゴには必要かもしれんね。そう、そう思います。さあ、行きましょう。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろうそんなものよりも今を聞かせて答え合わせならまだ早すぎる未来など見間違えるものさ行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズなど初めから決めちゃいないさ誓い交わしたものさえ消えてゆく心踊るなら約束はいらないからそんなことよりも声を聞かせて運命論なら信じちゃいない明日などこの手で開くのさ光も見えないままの希望を嘆くよりその確かな絶望に浸れ喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース
No, 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 no
を信じることにも疲れた。はじめから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty、 消え失せるものなどもういらない。
それでは皆さんまたお会いしましょう。さてだ、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。